はい、OK。
Yes, okay. So why don't we start with a prayer?
では、メッセージの前にお祈りしましょう。
Father, we thank you for this time that we can worship you.
神様、あなたを今日ここで礼拝できることを感謝します。
We welcome your presence here.
今、あなたの臨在をここにお迎えします。
We thank you that you've given us your word so that we can know you better.
神様、あなたを語ってくださる言葉をありがとうございます。
Now, Lord, open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心と目と耳をどうか開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you're trying to tell us today.
あなたが私たちに語ろうとしていることをどうか理解できるよう助けてください。
Give Kazuo and myself the words to speak.
私と通訳の風に言葉を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. How many of youHave a good sense of direction.
じゃあ皆さんこの中で私は方角に強いぞという人は手を挙げてください。
Good sense of direction.
いますね、いますね。
How many of you have no sense of direction?
方向音痴だという人、仲間だ。よかった。
Okay. For me, I have a pretty good sense of direction.
大体において私は方角には強いです。
There is one major exception.
でも一箇所だけ例外があるんですよね。
For some reason, when I'm in Motomachi in Kobe, I always get confused as to where everything is.
神戸の元町に行くとなんかわからなくなるんですって急に。
And so if I want to get my bearings, I have to look for the mountains.
そうだからこう自分がどこにいるか確かめるためにこう山を探さないといけない。
And as soon as I see the mountains, I can go, okay, this direction is Sanomiya, this direction is Shinkaichi.
でこの山が分かったら、ってこと山がこっちってことはこっちが Sanomiya でこっちが Shinkaichi だなっていうことが分かるそうです。
Well, nowadays life has become a lot more convenient with smartphones.
でも最近は便利になりましたよね。スマホがあるもんね。
Now if you have your smartphone and you get lost, you can look at your phone and you can find your way.
でこうだからスマホでこうピコンって入れたら。もう自分がどこにいるのかでどっちの方角に行けばいいかって教えてくれるから便利だね。
Of course, for some people, that doesn't really help.
でもスマホがあってもダメって人もいるから
。How many of you get lost even when you're looking at your phone?
スマホがあっても私はダメだという人、はい、よかった。
Yeah, there are a few people here.
だよね、わかるわ。
Well, back in the old days, we had compasses.
ね、私たち昔はスマホはなかったけど私たちにはコンパスがありました。
Compasses always point in the direction of north.
コンパスはいつもこう北を示してますよね。
So once you know where north is, you can figure out where everything else is.
その北がどっちか分かれば、そのどっちの方向に行けばいいかということが分かりますよね。
What does this have to do with anything?
それがじゃあ今日の話とどう関係があるんでしょうか。
For many people, they are lost in life.
多くの人が人生の方向を失ってます。
They don't know who they are or how to live or what direction they're going in life.
自分が誰なのか、そのどうやって生きるべきか、そしてどこへ行くべきなのかっていうのが分からなくなってしまってます。
But then they come to church and they hear the pastor say things like, if you want to have a happy and fulfilled life, come to Jesus and you'll find it.
でもある時にこう教会に来て例えば牧師さんがこういうふうに語るのを聞くんですね。あなたがもし幸せで満たされた人生を送りたいならイエス様に立ち代わりなさい。そうすれば幸せを見つけられますよっていうことを聞いたりする。
If you're broken or hurting, turn to Jesus, you'll find healing.
であなたがもし傷ついてたら痛んでたりするんだったらイエス様に立ち代わりなさい。そしたらイエス様があなたを癒してくれますよっていうのを聞くんです。
In the church, we use this word gospel, which means good news.
教会ではゴスペル、福音という言葉を使います。それは良い知らせという意味です。
And for many people, the idea that you can have a happy and fulfilled life is the gospel.
そのたくさんの人がですね、そのゴスペルイコール幸せで満たされた人生をこう福音が与えてくれるっていうふうに考えてます。
The idea that you can be healed of your past hurts is the gospel.
その福音を通して私たちはその過去の傷から私たちは癒されるんだっていうふうに受け入れてます。
And so they embrace this message.
だからこのそのメッセージもすごい喜んで受け入れるんですね。
After all, who doesn't want to have a happy and fulfilled life?
だってこう誰もがもう幸せで満たされた人生を送りたいと思ってますよね。
Who doesn't want to be healed of their past hurts?
その過去の傷から癒されたいと願わない人はいないですよね。
But too many times when we think of the gospel, we lose sight of something.
でも私たちよく福音について何か大切なことを見失っている時があるんです。
You see, the gospel is not primarily about having a happy and fulfilled life.
福音っていうのはそう単に幸せな人生を単に人生を満たしてくれるものだけではないんです。
The gospel is not primarily about being healed of your past hurt.
そして福音っていうのは過去の傷から癒してくれるだけのものでもないんです。
Things like our healing, our happiness, our fulfillment are the east and west and south of life.
こういう癒しとか幸せとか満足っていうのは私たちの人生の東や西や南に当たるものです。
They're important.
もちろんこういうことはすごく大切です。
But if we are seeking these things, And we don't have sight of true north, we'll never find them.
でも私たちがもうこういうことだけを追いかけてしまって、でその人生の本当の真北っていうのを見失ってしまうと、結局迷子になってしまうんです。
Instead, we'll end up disappointed and frustrated in life.
むしろなんかこうもうがっかりして不満だけが残るっていうことになってしまいます。
That's why I see a lot of people leave the church.
だからたくさんの人が教会を去ってしまうんですよね。
Now, at first they come to church and they're really excited.
もうそういう人たちはもう教会に来てもまずこうもうしばらくはすごく喜びにあふれます。
They're finding some healing from their past.
それはその過去の傷から癒されたからです。
They're happier than they were before.
でこれまでよりも自分はもうずっとここに来て幸せになったっていうふうに感じます、一時は。
But somehow they never got sight of true north in their lives.
だけどその本当の人生において本当の北がどっちなのか見つけることができなくて。
And in the end, they end up as lost as they were in the beginning.
でも最終的にはなんか迷ってしまって初めと同じところに戻ってしまうんです。
But in the gospel, we have our compass.
でも福音の中にコンパスはあります。
And it points us to true north.
それは本当の北の方角を示しています。
What is true north?
では、真北っていうのはその本当の北っていうのは何のことでしょうか?
It's recognizing God.For who he is.
それは神様が誰なのかということを知ることです。
And it's having a restored relationship with that God.
そしてあの神様との関係を回復することです。
And it's only when we have sight of true north that we can find east, west, and south.
私たちが本当に北がどちらか分かるとき、その時初めて東も西も南も私たちは分かるんです。
Only when you know who God is and have a right relationship with him.Will you find everything else that you need in life?
でも本当の意味でそういう幸せを見つけることができない。それは神様と関係を正しく結ぶまではです。
So who is God?
では神様とは誰でしょうか。どなたでしょうか。
And how do we have a right relationship with him?
そして私たちはどうやってその神様との関係を回復させることができるんでしょうか。
Let's take a look at the book of Acts, chapter 17.
今日はですね、使徒の働きの17章を開きます。
To give some background in this, this is about 2,000 years ago.
ですね、ちょっとここの背景を話すと約2000年前の話ですね。
And a man named Paul was traveling throughout the Roman Empire, spreading the gospel as a missionary.
パウロという人がですね、宣教師として福音を伝えるためにこうローマ帝国中を旅していました。
And as we pick up the story today, he's in Athens in Greece.
で、今日開く箇所ではパウロはギリシャのアテネというところにいます。
He's waiting for a couple of friends to show up to meet him.
で、パウロ2人の友達と待ち合わせをしているところです。
Let's take a look at what happened starting from verse 16.
では16節から見ていきましょう。
It says, when Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well in the marketplace day by day with those who happened to be there. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Some of them asked, what is this babbler trying to say?Others remarked, he seems to be advocating foreign gods. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, may we know what this new teaching is that you're presenting? You're bringing some strange ideas to our ears, and we would like to know what they mean. All the Athenians and foreigners who lived there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas.
使徒の働き17章の16節から、さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか？私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで気を過ごしていた。パウロがアテネに来たとき、彼はすごい憤りを感じていたとあります。
Why?
どうしてですか?
Because of all the idolatry that he saw in Athens.
なぜなら偶像礼拝がアテネの町のあちこちで見られたからです。
Let me ask you something. Does sin bother you?
皆さんに質問です。罪があなたに苦痛を与えることがありますか？
When you see sex scenes in movies or on TV, does it bother you?
その映画とかテレビとかでなんかこう性的なシーンが流れるとき、嫌だなというふうに感じますか？
When you hear people taking God's name in vain,Does it bother you?
誰かが神様の名前を軽んじたり怪我してるっていうそういうのを聞いたときにあなたは怒りを感じますか？
When you see your family or friends bowing down before Buddhist altars, does that bother you?
あなたの家族がお仏壇を拝んでるのを見るときあなたは何を感じますか？
Or have you gotten used to it?
それとももうそういうのにもう慣れきっちゃってますか？
If you're a Christian, you should never get used to seeing sin.
もしあなたがクリスチャンなら、これらのことに決して慣れないでください。
It should always bother you.
その怒りや悲しみを感じて当たり前です。
And it certainly bothered Paul.
そしてパウルはこの時もちろんそういうふうに感じました。
And Paul, when he saw these idols, didn't just go home and weep about it.
そのパウルはですね、その偶像だらけの街を見た時も単に家に帰ってもお祈りしただけではなかったんです。
He didn't just go home and pray about it.
もうなんか家に帰って、あ、もしよ彼らを憐れんでくださいみたいに泣いたわけではなかった。
Instead, he went out and he started to preach the gospel.
そうではなくて出て行ってその街に出かけて行って福音を伝えたんですね。
First, he went to the Jews and those people who were seeking the one true God, and he shared with them about Jesus.
まずその地域のユダヤ人たち、そしてこう真実の神を探し求めている人たちっていうのにイエス様のことを語り始めました。
But then he went out to the places where people had no idea who God was.
でもそこにいたのは実は神様がどんなお方なのかも全く知らない人たちでした。
And it wasn't long before
でもその人たちはみんなそこで張ってすぐにパウロに気がつきました。
There are some Epicurean and Stoic philosophers there.
で、そこにはあのエピクロス派とストア派っていう哲学者たちがいました。
And their views of God were very similar to people's views of God nowadays.
で、あの実はその人たちの持っている神様のイメージっていうのが実は今の現代人の神様のイメージとすごくよく似ていました。
The Epicureans kind of believed in gods, but they believed that the gods really didn't get involved in the world today.
エピクロス派っていう人たちはその 神々がいるっていうのは信じてる。でもその神々が直接自分たちと関わることはないっていうのがエピクロス派の考え方でした。
And they certainly didn't think they were going to be judged someday for the things that they did.
ってことはつまりもちろん自分たちがいつかその神々にこう行いを裁かれる日が来るなんてことはもうこれっぽっちも思ってないわけです。
Instead, they thought that when they died,That was it.
そうではなくてもう死んだら終わりっていう感じ。
Life was over.
もうそこでおしまいっていう。
And so the important thing for them was just to have a happy and peaceful life, being free from any pain or suffering.
つまり彼らのゴールっていうのはこの今生きているこの人生でも痛みや苦しみのないこう平和な人生を送ることができればそれで OK みたいな感じ。
The Stoics believed in gods too, but they were more pantheistic.
でもあのじゃあもう一つストア派はどういう人たちかっていうと彼らも同じように神々というものを信じているんですけどでももっとこうなんかあらゆるものに神が宿っているって考える
Yeah, they believed the gods were in everything, in the rocks, in the trees, in the sky, and everything.
つまりこう神っていうのがこう石にも木にもなんか空にも宿ってるんですみたいな
And so their goal was to be in harmony with nature.
うん、それで彼らのゴールはなんかもうそういういろんなものが宿っているもとそして自然と一体になるのですみたいな感じ
They were also big on relying on themselves and being in controlOf themselves and their emotions.
で、あのストア派っていうのはこう自分を信じるっていうことがすごい大事で、でこう自分と自分の感情をこう完全にコントロールするっていうのが重要と考えてました。
And it was in that environment that Paul started to preach the gospel.
そういった人たちの真ん中でパウロはイエス様とイエス様の復活のことを語り始めたんですね。
But at first, these people had no idea what Paul was talking about.
でもこの人たちはもうパウロが何を喋ってるのかもう全然理解できなかったんです。
So when they heardPaul talking about Jesus and the resurrection, they thought Jesus is one God, and maybe this resurrection is the name of some goddess.
で、もうあまりにも理解できなかったから、そのパウロがイエスとか復活とかっていうのを聞いて、そのイエスっていう神がいて、でその復活っていうのがその名前なのっていうぐらいに、もうすごいちんぷんかんぷんだったんです。
And so when people asked, "What is this guy talking about?" others would say, "I don't know. He seems to be talking about some foreign gods or something."
だからこういうふうに言い合ったんですね。あの男は一体何を話してるわけって、ようわからんけど、なんか外国の神々について話してるみたいだよっていうような感じだったそうです。
Other people called him a babbler.
で、パウロにあだ名をつけた人もいました。
And basically what they were saying is, Paul, you're like a little bird picking up seeds from the ground.
で、パウロにこう、おしゃべりっていう名前、それはどういう意味かっていうと、もうなんかこう地面からこうちょっとずつ種を拾って食べる小鳥みたいなっていう意味です。
You pick up ideas from here, you pick up ideas from there, and you talk a lot, but you really don't know what you're talking about.
パウロ、君ってさ、なんかこっちからなんかアイデアを、で、あっちからもアイデアをちょっとずつもらって、なんか分かってるように話してるけど、本当は自分でも何喋ってるかよく分かってないんでしょっていうふうに言われてました。
Still, these people love to hear new ideas and debate about them.
それも当時のこの人たちは、こうなんか目新しいこととか珍しいことを聞いて、それについてこう議論するのが好きだったんですね。
And Paul did seem to have some new ideas.
で、なんかパウロっていうこの男はなんかよく分からないけど、なんか目新しいことを言ってるなっていうふうに捉えられました。
And so they called him to explain himself in front of the Areopagus.Which was kind of like their city council or lead court.
で、そこでこの人たちはそのアレオパゴスっていう市の議会とか裁判所とかあるところにパウロを呼んで、そこでお話ししてよっていうふうに言ったんですね。
And they asked Paul, "What are you teaching? Tell us what you're saying, because these ideas are totally new to us."
もうこういうふうに言ったんです。もうパウロさん、一体あなたは何を話してるんですか？なんか新しいことだと思うけど、私たちに教えてくださいよっていうふうに言いました。
So Paul came before them and gave them this speech.
で、なのでパウロは言われた通りにそこに行って彼らに話をしました。
Take a look at verses 22 to 23.
22節から。
Paul said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious."For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I'm going to proclaim to you.
22節。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる天から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。
Apparently, at one time in Athens' history, a plague was spreading throughout the city.
アテネでは、なんかこのある時にですね、街中に伝染病が流行った時があったそうです。
And so the Athenians were offering all these sacrifices to their gods.
なんでそれを何とかするために、アテネの人々はもういろんな捧げ物をいろんな偶像の神々に捧げました。
But the plague continued to spread.
だけども伝染病はもう広がる一方でした。
And so they thought, you know, maybe we're missing some gods, you know, one or two or more gods. Let's build some altars to these unknown gods.
つまりその伝染病が止まないのはもしかしたら拝むべき神っていうのを一人二人もしくはもうそれ以上忘れてるのかもしれない。だから知られない神にっていう祭壇を一応立てとこうみたいなことをしたんですね。
Paul saw one of these altars and he decided to take advantage of it.
で、パウロはその祭壇の一つを見て、よし、これを使おうというふうに思いました。
Now, as Christians sharing the gospel, it's always good to find a contact point, something that the other person can understand and relate to as you start to share the gospel with them.
クリスチャンの皆さん、福音を伝えるときにある切り口を見つけて、そこからスタートするのはすごくいいことで、それはその人が自分自身と結びつけて考えることのできる何かってことです。
Paul did that.
パウロはそのやり方をしました。
He said, "You have this altar to this unknown God."
こう言いました。あなた方はよく知られていない神へという祭壇を作ってますよね。
You want to know about him, right?
でもじゃあその神がどういう方なのか知りたくないですか
？Let me tell you about him.
ではそれをあなた方に教えてあげます。
Take a look at verses 24 to
25. 24節から。
The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands.And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else.
24節。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。
What does Paul tell us about God here?
ここで神様についてパウロは何を語っていますか?
First, that God is our creator.
第一に神様が私たちの創造主です。
That's our first point.
それが一つ目のポイントです。
This world is not an accident.
この世界は偶然によって生まれたのではないです。
You are not an accident.
あなたはたまたま生まれたのではないです。
God purposely made this world and he purposely made You.
神様は目的を持ってこの世界を作られました。そして目的を持ってあなたを作られました。
Your parents might think you're an accident, but you are God's special creation.
あなたのご両親はあなたはたまたまできたというふうに言いましたか？そうではないです。あなたは神様によって特別に作られました。
and he made you for a purpose.
そしてその中にあなたの人生の中に目的があったんです。
What is that purpose?
じゃあその目的っていうのは何でしょうか?
We'll talk about that in a few minutes.
そのことはちょっと後でお話しします。
But let's move on to Paul's second point.
ではまず今はパウルの次のポイントに行きましょう。
Not only is God our creator, but he is the Lord of heaven and earth.
神様は創造主というだけではなく、天と地を治める主なるお方です。
In other words, God didn't just create this world, stick a battery in it, and set it off.
つまり、その神様は単にこの世界を作って電池を突っ込んで、あとはおもちゃみたいにほったらかしって言うんじゃないんですね。
He didn't just create the world and walk away from it.
で、そこからもうその作ったけど、あとはほったらかしっていう神様ではないんです。
Instead, he is actively involved in this world today.
そうではなくて、神様はこの世界に今も今日もこの瞬間も積極的に関わっておられるんです。
And we are responsible to him.
そして私たちはその神様に答え、申し開きをするっていう立場なんです。
Many people don't like that idea.
でもたくさんの人はこの構図が嫌いなんです。
You know, they like to think that they're answerable only to themselves.
もう誰かに従いたくなんてない。自分の主人は自分でありたいっていうふうに思ってる人が多い。
But they're not.
でもそうじゃないんです。
They're answerable to God.
いずれ人は神様に申し開きをする立場なんです。
You.Are answerable to God.
あなたもそうです。
You are answerable to Him for every thought that you have, every word that you speak, every action that you take.
あなたはいずれ自分の言ったすべての言葉、考えたこと、そしてアクションについて神様に問われ、それに答えないといけない立場にあるんです。
Paul then goes on and tells us another truth about God.
パウロは続けてもう一つの神様の真理について語っています。
God doesn't need us.
神様に私たちは必要ないんです。
God, Paul says first of all that God does not live in any temple built by human hands.
まずですね、神様はその人の手で私たちの手で作られた宮などには住まれないと言われます。
Now the Jews did build temples for God.
ユダヤ人たちは神様のためにって言って神様のために神殿を作りましたよね。
But God made something very clear to them from the very beginning.
でも神様は初めにはっきりとこのことについて言われています。
He said, I don't really need that.
神様は私にはそれは必要ないんだというふうに言われています。
When King David made his plans to build a temple for God, God said, Who told you to do that? I didn't ask for this.
ダビデ王がその神様のために神殿を建てようと計画したときに神はダビデにこう言われました。私がそれを頼んだことがあったか?
Even when God told the Jews to set up a tent for him, that was more for their sake.Then for his sake.
その神がユダヤ人に天幕を建てなさいというふうに命じた時もそれは神のためではなくて実は民のためだったんですね。
It was a visible reminder to them of God's presence among them.
それはこうもう目に見える形で神の臨在を民に思い出させ続けるためのものでした。
David's son Solomon recognized all this even as he was building the temple for God.
ダビデ王の息子ソロモンもその神の神殿を作りながらもそれを理解していました。
He said,How can a God like you possibly live here?
ソロモンはこういうふうに言いました。もう神のようなお方がここに住まわれるなんてことがあるでしょうかって。
Even the highest heavens cannot contain you.
天の天ですらあなたを覆いするには足りないんですって。
How could this puny little temple hold you?
ましてや私の建てたこのちっぽけな神殿なんてもうなおさらのことですって。
Paul then points out that God is not someone that needs to be served by human hands, as if he needed something from us.
パウロはそして続けます。こういうふうに言います。神様は人間によって仕えてもらう必要、つまり何か私たちから助けが必要なお方ではないというふうに言われます。
Sometimes in Japan, you see people putting food or drink next to idols.
なんか日本ではお地蔵さんとかの横になんか食べ物とかお酒とかがなんか備えられているのを見かけますね。
But God says,I don't need that.
でもはっきりと言っています。神はそんなものは必要とされていません。
He told the Jews once, even if I were hungry, I wouldn't tell you, because I own everything already.
別の箇所で神はユダヤ人にこう語っています。私がたとえ飢えたとしてもあなた方には告げない。なぜなら世界とそのすべては私のものだからです。
God doesn't even need our love.Or worship.
神様は私たちの愛や賛美ですら実は必要としていません。
Now, does God take pleasure in our love and our worship?
神様は私たちの愛や賛美を喜ばれるお方でしょうか?
Of course he does.
もちろんです。喜ばれます。
And as our creator, he is worthy of our love and he is worthy of our worship.
そして神は私たちの創造主だから私たちの愛や賛美を捧げるにふさわしいお方です。
But need?
でもそれが神様に必要かっていうと、
He doesn't need those things.
実はそれを神様は必要とはされていないんですね。
It's not like on Friday night he's thinking to himself, man, I can't wait for Sunday.
でもこんな感じで神様が例えば金曜日の夜になって、ああもう日曜日が待てないって。
I really need affirmation from my people.
もう私は早く日曜日になってこう民からの賛美の声が早く必要だ。
Sometimes people think that God created us because He was lonely.
こう考える人もいますか。神が私たちを作られたのは神が一人ぼっちで寂しいからだって思う人もいますか。
But God was never lonely.
でも神には決して寂しさっていうのはありません。
One of the great mysteries of God is that He is a Trinity.
神様の不思議なことの一つに神は三位一体のお方だというものがあります。
That means that though He is one God, He is three persons, Father, Son, and Holy Spirit.
それは神は唯一のお方であるんですけれども、その唯一の神の中に父と子と聖霊の三つのキャラクターがあるということです。
The Father is not the Son.
父は子ではないし、
Son is not the Spirit.
子は聖霊ではないし、
Spirit is not the Father.
聖霊は父ではありません。
They love each other.
で、その三つはこう互いに愛し合います。
They communicate with one another.
で、コミュニケーションを取り合います。
They work with one another.
そして共に働かれます。
But somehow they are not three gods, they are one.
でもそれは三人の神様がいるっていうのではなくて、一つの神なんです。
How is that possible?
どうなってるのって思われますでしょうか。
I have no idea.
私にも分かりません、正直。
You know, I cannot explain God completely.
私は神様のことを完全には説明できないです。
Actually, I would get a little worried if I could explain God completely.
なんかもし神様のことを完全に理解できたというふうに思ったら、なんかむしろそっちの方がちょっと不安。
I would start to wonder, did I make up God in my own head?
なんかそれってこう自分の頭の中だけでこう神様のことを作り上げているんじゃないかなって思うんじゃないかな。
But God is beyond our complete comprehension.
神様は私たちが理解できる限界というのもはるかに超えたお方です。
We can understand a little bit about God.
私たちが理解できるのはもうわずかのことなんです。
We can understand what He's revealed about Himself.
神様ご自身が私たちに示してくださったこと、それだけが私たちが理解できることです。
But with our limited minds, we cannot understand Him completely.
でも私たちの限られた知恵では完全に神を理解するっていうことは決してないんです。
He is much bigger and greater than we are.
神は私たちよりもはるかに偉大なお方です。
And that's one reason why we can trust him.
それが実は私たちが神様を信頼することのできる理由なんです。
But it's also one reason why he doesn't need us.
そしてどうして神が私たちを必要とされないのかに対する答えでもあります。
In himself, he is happy.
神様ご自身が幸いなお方です。
In himself, he has love.
神様ご自身が愛のお方です。
In himself, he is satisfied.
神様ご自身が喜びのお方です。
That's one of the amazing things about God's love for us.
それが神様の私たちに対する愛のも素晴らしいところです。
Most people love others because in some way they need them.
私たちが誰かを人を愛するっていうのは自分もそれが必要だからですよね。
But though God doesn't need us, He still chooses to love us.
神様には私たちの愛は必要ないんです。でも神様は私たちを愛することを選ばれました。
It is a completely selfless love that he has for us.
それは神様の愛は私たちに見返りを求めない愛です。
But while God doesn't need us, we need him. And that's Paul's next point.
神様には私たちは必要ない。でも私たちには神様が必要です。それがパウロの次のポイントです。
God is the one who gives us our very life.
神様が私たちに命を与えてくださるお方です。
Every breath that we breathe is a gift from him.
私たちの呼吸の一つ一つが神様からのギフトです。
Some people like to think they're completely independent, that they don't need anybody.
こう思ってる人もいるでしょうか。私は誰のことも必要としないですって。
But when it comes to God,Nobody is completely independent.
でも誰も神から自立しているとは言えないんです。
Everything that we have, our talents, our gifts, our strength, our wisdom, all that we possess, ultimately come from God.
私たちが持っているすべてのもの、賜物であったり、才能であったり、強さであったり、知恵であったり、持ち物であったり、これらすべては究極的には神様から来ていますよね。
No matter what you think,You are not and never will be independent of God. You need Him.
あなたがどう思おうと、 あなたが神様から自立することはできません。私たちには神様が必要なんです。
Let's look on at verses 26 to 28.
パウロは次に何と言っているでしょうか。26節から。
Paul says, From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him, and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and we move and have our being, as some of your own poets have said, we are his offspring.
26節から。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。
Paul says that not only did God create us in this world, he created all these things with a plan in mind.
パウロはこう言ってるんですね。神様は私たちとこの世界をただ単に作っただけではなくて、そこに目的を持ってそうされたのですと言っています。
From one man, he created all of the nations.
その一人の人からすべての国の人々を作り出したと言っています。
And as people spread out all over the world, he decided where they would live and what ages they would live in.
そしてこう人々が増え広がっていって、神様は人それぞれに生きる場所とそして時代とお決めになりました。
I said before that your birth is not an accident.
最初に言いましたよね。あなたが生まれたのは偶然ではないって言いましたよね。
God decided when you were going to live and where you were going to live.
神様はあなたがいつどこの時代、いつの時代にどこで生まれるのかということを計画されていました。
He planned these things long before you were ever born.
神様はあなたが生まれるはるかはるか前にあなたのことを計画されていました。
And why did he plan these things?
どうしてそうされたんでしょうか?
So that we could seek him and find him.
そうすれば私たちが神を探り求め、そして神を見出すからです。
God's plan in a nutshell is that he would be our God.And we would be his people.
もう神様の計画をめっちゃ簡単に言うと、私たちが神の民となり、そして神が私たちの神となるということです。
That we would walk in fellowship with him, and that we would know him.
そして神と共に神のことを知りながら歩むということです。
The thing is, God is not far from any one of us.
そして神様は遠く離れたお方ではありません。
Any of us can find him.If we will only look for him.
誰でも探そうとしさえすれば神を見つけるんです。
All you have to do is look at creation to know that God exists.
あなたがするべき、私たちがするべきことっていうのは、その神が作られたものを見て、その神が存在しているということを知ることです。
When you look at this world, it's so easy to believe that there's a creator, that there is someone that designed all that we see.
もうこの世界を見渡してみると思いませんか?そのこの世界を作られたクリエイターの方がいるんだって、それで、その人が、その人っていうか、その方が、誰かがこの世界をデザインしたんだっていうふうに思いませんか?
Even many non-Christian scientists will admit this world looks like it was designed.
ノンクリスチャンの科学者でさえ、この世界は何者かが計算してデザインされたものだなということを認めてるんです。
And then they work really hard to convince themselves it was just an accident.
でもなぜか、いや、やっぱりでも偶然なんだっていうふうに自らを納得させる方法になぜか言っちゃうんですよね。
And that's the problem with many people in the world today.
それはたくさんの人が私たちが頭の中で実は同じような問題を抱えています。
They suppress the truth about God that should be so evident to them.
もうたくさんの人が頭の中でこうなんかもう明らかなはずの真実っていうのをこうなんか見ないふり見ないふりっていうのをしている、そういう問題をたくさんの人が抱えています。
And people have been doing that ever since the first man and woman, Adam and Eve, rebelled against God in the Garden of Eden.
実は最初に作られた人間のアダムとエヴァから人はこういうふうに実は神様に対して反抗してきました。
We had a couple messages on that over the past several months. If you missed it, please listen to it if you don't know the story.
そのことについてのメッセージ最近もしましたので、聞き逃した人はぜひポッドキャストで聞いてみてください。
I believe that Adam and Eve repented of the rebellion.
私はこう思うんですね。そのアダムとエヴァは自分たちが神に反抗したことを悔い改めたと思います。
And I think that they taught their children and their grandchildren about God and who He is.
で、悔い改めが多分彼らの子供たちや孫にその神様のことを教えたというふうに思います。
But as time went on, people started to suppress that truth in their minds.
でもこう時が経つにつれて人々はこう真実をこう自分の中にこう押し込めるというか、 なんか見ないふりをしてしまうようになりました。
They knew God existed, but they threw away that knowledge.
神が存在することは知ってても、でもその神を礼拝することを拒みました。
They refused to worship God for who He is.
その神が誰であるかということを、そして神をその神をだからこそ礼拝するということを拒絶したんですね。
Instead, they started to make idols in the shape of humans or animals or other created things, and they started to worship these things.
そうではなくて、こう自分たちの神々っていうのをこう作り上げていって、それを例えば人の姿をしていたり動物であったりなんかそれ以外の何かっていうふうにして、それを礼拝しようとしたんです。
And because they turned their backs on the true God.Morals started to collapse.
そういうふうにこう神様に背を向けていったので、こう人のモラルとか良心っていうのもなんかそういうのも崩壊していきました。
Paul tells us in Romans 1 that people started to become filled with every kind of wickedness.
パウロはローマの手紙書でこういうふうに言っています。人の生活はあらゆる悪で満ちるようになったって。
They became filled with arrogance, greed.
傲慢やそのむさぼりが人の心の中に入った。
Deceit, gossip, slander.
偽りや妬みや悪口を言うようになった。
Rebellion against parents.
その親への反抗もするようになった。
All kinds of sexual sin.
その姦淫もするようになった。
Murder.
その殺意も。
And they made up new ways to do evil.
人はもう心はこういうものでいっぱいになって、そしてさらに新しい新たな悪を生み出してもいる。
People still are.
今もなおそうである。
And they're proud of it.
人はそれを誇っている。
They boast about it.
それを得意げに話していると。
You ever wonder why the world is as messed up as it is?
皆さんはなぜこの世界がこんなにめちゃくちゃなのかということを不思議に思ったことありますか?
It's because people have lost sight of true north.
それは人が真北の方向を見失っているからです。
When they lost sight of God and what true goodness is, goodness became distorted or twisted in their mind.
人が神を見失って本当の良いことっていうのが分からなくなったときに、良いものが人の中で歪められてしまいました。
By God's grace, all of us still have some idea of what's good and evil.
神様の、単に神様の恵みによって私たち人間はこう何が良くて何が悪いかということをまだうっすらまだ分かっています。
But our perception of good and evil has become twisted.
でも私たちの良いことと悪いことの認識っていうのは実は歪められているんです。
And that's why some people can do things that are absolutely reprehensible in God's sight, and they still think I'm a pretty good person.
だから人は時にこう神様にすごく咎められるべきことをしてしまうし、なおそれでも、あ、自分は大丈夫なんだ、いい人間なんだっていうふうに思ってしまってるんですね。
But the truth is they're living in rebellion against God.
でも真実は神に反抗して生きているんです。
They've distorted who he really is.
神がどんなお方なのか歪んだ考えを持ってしまってるんです。
They've rejected his ways and they've gone their own way.
そして神の言葉を受け入れないで自分勝手に生きてしまっているんです。
And that's why so many people are lost today.
だから多くの人が道に迷ってるんです。
That's why they can't figure out who they are or how to live.
だから多くの人が自分が何者でどう生きるべきかということがわからないんです。
And that's why so many people's lives are broken today.
だから多くの人の人生が壊れてしまっているんです。
So what do we do?
じゃあ私たちどうしましょう?
Take a look at verses 29 to 31.
29節から。
Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people to repent.For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead.
29節から。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってこのことの確証をすべての人にお与えになったのです。
What do we do?
私たちどうするべきって
One word.
一言です。
Repent.
悔い改めるんです。
But What does that mean, repent?
でもじゃあ悔い改めるってどういう意味?
What are we repenting of?
何を悔い改めるんでしょうか?
First, throw out all your false ideas about God.
まずですね、一つ目、神様に対して間違った認識があるなら、それを全部捨てましょう。
He's not an idol of gold or silver or stone that you might see in a Buddhist temple.
神というのはその金や銀や石で作られているそのお寺とか神社とかで見かけるようなそんな偶像ではありません。
And if you really think about that, I think you realize that in your heart.
もうよく考えたらもう本当は分かってるはずです。
How can people make God?
人の手によって神様は作られるものでしょうか?
People don't make God. God made us.
神が私たちを作られました。私たちが神を作ったんじゃないですよね。
Throw out the idea that he's some god that just made the world and then walked away from it.
神様はこの世界を作るだけ作って、あとはほったらかしてるだけってそう思ってますか?
Throw out the idea that he's some impersonal force that you can manipulate to do things like in Star Wars.
神様が例えばこうなんかスターウォーズに出てくるこう人格のないこうフォース的な何かって思ってますか? その認識も捨ててください。
Throw out the idea that he's some genie that you can give a command to and he will obey you.
ジーニーみたいにあなたのお願い事を聞いてくれるだけのお方ですか?それも間違っています。
Or that he's a person that can be bribed by bringing him money or food or services.
神は私たちのお金や食べ物や何か私たちの与えるものに釣られてそれで動かれる方ですか?その考えも捨ててください。
Instead, acknowledge God as your creator and your Lord.
そうではなくて、神があなたの創造主であること、そしてあなたの主であることを認めてください。
And that brings us to our second point.
そうすると2つ目のポイントが出てきます。
Repent from rebelling against him.
神に対して反抗していたことから悔い改めるべきです。
So often we think of sin as doing bad things.
罪っていうとなんか悪いことをすることだって私たち考えがちですよね。
We think of it as lying or stealing or killing somebody.
なんかこう嘘をつくこととか、泥棒することとか誰かを殺すこと、こういうのが罪じゃないのみたいな。
Certainly those are all sins.
もちろんそういうのももちろん罪です。
But sin at its root is trying to live your life independently from God.
でも罪の本当のルーツっていうのは、その神様から離れて自分だけの人生を生きようとすること、それが罪です。
It's refusing to accept him as your creator and rejecting his lordship in your life.
罪っていうのは、創造主である神、そしてあなたの主である神を受け入れないこと、それが罪です。
And God calls you to repent of that attitude.
神様は私たちにそれを悔い改めるようにと言っておられます。
Because one day you will be judged if you continue to hold it.
なぜなら、そのままそれを持ち続けていると、いつか私たちは裁かれるからです。
As I said before, whether you want to admit it or not, we are accountable to him.
最初にも言いましたけど、私たちが認めようと認めまいと、私たちはいずれ神様の前で申し開きをする立場にあるんです。
And one day we will answer to him.
で、神の前でいつか自分のしたことを問われて答えないといけない時が来る。
How do we know?
どうしてそんなことがわかるんでしょうか?
Because in time and space, God came into this world as a man named Jesus.
なぜなら神はある時ある場所でイエスという名の人の姿をとって来られました。
And Jesus taught us about himself.
イエス様はご自身のことを教えました。
He showed us what he is like.
イエス様はご自身がどんな方であるのかを示しました。
And then he was crucified on a cross.
そして十字架につけられました。
Why?
どうしてですか?
To take the punishment for our rebellion against him.
それは私たちの罪の、私たちの犯行の罰を受けるためでした。
That's the amazing thing about God.
それが神様の本当にアメージングなところです。
We were not searching for him.
私たちの誰も神様を探し求めなかった。
But God came searching for us.
神様の方から私たちのことを探し求めてくれたんです。
And he made a way for our relationship with him to be restored once again.
そして十字架の上で死ぬことで私たちの罪の代価を支払って関係を回復させてくれたんです。
We deserve to die on the cross.
十字架で死ぬべきなのは私たちでした。
But Jesus took our place.
でもイエス様が私の身代わりになられたんです。
And then 3 days later, he rose again, proving himself to be God.
そして3日目によみがえってご自身が神であることを証明されました。
Now he calls us to himself.
今神様は私たちにこっちにおいでと呼びかけておられます。
And the only question is, what will you do?
問題は、じゃあ私たちは、じゃああなたはどうしますか?
If you look at the end of this story, some of the Athenians listened to Paul And they came to believe in God.
この使徒の働きのこのストーリーを最後まで読むと、この人たちの中で一部の人たちはパウロの言うことを聞いて、神様のことを信じたとあります。
Other people laughed and they walked away from Paul.
でもそれ以外の人たちはもうパウロのことをあざ笑って去っていきました。
What will you do?
あなたはどうしますか？
When I ask that, I'm not just talking to those of you who are not Christians.
私がこう問いかけるのは、ノンクリスチャンにだけ言ってるのではないです。
I'm also asking those of you who say you are Christians.
自分のことをクリスチャンだと言っているあなたにも今問いかけています。
You see, there may be some of you here who have prayed to receive Jesus.
ここにいる人の中にはもちろんそのイエス様を受け入れるお祈りをした人がいると思います。
You may have even been baptized.
洗礼を受けた人もいると思います。
You sing songs praising God, you give tithes, maybe you're even serving in the church.
神を讃える歌を歌う人もいるでしょう。教会で奉仕する人もいると思います。で、十字献金をする人もいると思います。
But you still fail to acknowledge God as Lord in your life.
でもあなたは神様のことをあなたの人生の主として本当に受け入れていますか？
And for you, obedience is an option.
あなたにとって神の言葉に従うということは気が向いた時だけのオプションですか？
And that's why you can read your Bible and just totally dismiss it.
だからたとえ聖書を読んでてもそれをきれいに無視できるんですか？
That's why you can sleep with your boyfriend or your girlfriend without a second thought.
だから彼氏彼女と結婚前に関係を持つことを正当化できるんですか？
That's why you can lie and it doesn't bother you.
だから嘘をついても両親が痛まないんですか？
That's why you can lose your temper, be selfish, hurt other people, and you make excuses for your behavior instead of repenting.
だからカッとなったり、自分勝手に振る舞ったり、人を傷つけ続けて、でもそれを悔い改める代わりに自分の言動に言い訳を作り続けるんですか？
And then you wonder why your life is falling apart.
そしてある時、自分の人生はなんでこうなんだろうって疑問に思うんですか？
You wonder why you feel so lost in life.
どっちに行けばいいかわからなくなる。
You wonder why you're so miserable.
どうしてこんなに惨めなんだという疑問に思う。
You'll never find healing. You'll never find happiness or fulfillment in life until you've got true north in sight.
私たちには決して癒しは見つけられないんです。私たちには決して本当の幸せと満足は見つけられないんです。もし私たちが本当の北っていうのがどこかわからなければ。
You'll always be lost in life until you acknowledge God as your creator and submit to his lordship in your life.
私たちはあなたは道に迷ったままです。それは神様を創造主だと、私の主なんだということを受け入れるまではずっと道に迷ったままです。
But the good news is when we find true north and we align our lives with true north,Everything else starts to fall in place.
でも良いお知らせがあります。私たちが本当の北の方角を知って、その方向に自分の人生をこう軌道修正しようとするときに、全てのことが正しい場所に収まります。
And we find life.
そして私たちは命を見出します。
Is that what you want?
それがあなたの願うことですか？
What will you choose today?
あなたは今日何を選びますか？
Let's pray.
祈りましょう。
There may be some of you here who have never made a commitment to Jesus Christ.
この中にここにいるいらっしゃる方の中にはもしかしたら今までイエス様に従うことを今まで決意してこなかった人がいるかもしれません。
There may be some of you here who have never really committed, who really acknowledged Jesus as Lord in your life.
もしかしたらそのイエス様が私たちの主であるっていうことを今まで知らなかった人、受け入れなかった人がいるかもしれません。
But you want to do that now.
今受け入れましょう。
If you want to do that now, I would encourage you to pray with me.
もし私はそうしたいと思われる方は一緒に祈りましょう。
I'll pray out loud. You can pray quietly.
私は声を出して祈ります。あなたは心の中で祈ってもいいです。
But I would also encourage you afterwards to talk to me or talk to Fumi.
でももしその決意をされた方はですね、ぜひこの後、ぜひまあ、私かふみ先生にどうか声をかけてください。
And tell us I prayed with you after church.
そして一緒にお祈りしたいと思います。
What do we do next?
次はどうしましょうかっていうふうに考えられます、一緒に。
We'll be happy to talk to you.
ぜひあなたとそのことについてお話ししたいと思います。
But if that's you, if you're ready, let's pray.
もし そう祈りたい方は一緒に祈りましょう。
Father, I've been going my own way.
神様、私は自分だけの自分勝手な人生を生きようとしていました。
I have not acknowledged you as my creator.
あなたが私を作られた方ということを認めていませんでした。
I've rejected your lordship in my life.
あなたが私の主であることをずっと拒絶してきました。
And I'm sorry.
主よ、どうか許してください。
Jesus, I believe that you came down and you died on a cross to pay the punishment for my rebellion.
イエス様、あなたが私の罪の代価を支払うためにこの地上に降りてこられ、私の代わりに十字架にかかってくださったことを信じます。
I believe that you rose up again 3 days later.
イエス様、あなたがそしてその死のうち、死のから3日後によみがえられたことを私は信じます。
And now I acknowledge you as Lord in my life.
神様、私の人生にあなたが主であることを認めます。
I don't want to go my own way anymore.
もうこれ以上自分だけの自分勝手な道を歩みたくはありません。
I want to follow you.
あなたについていきたい、従いたいと願います。
Thank you for your grace.
あなたの恵みを感謝します。
Thank you for your forgiveness.
あなたが許してくれたことを感謝します。
Now help me to follow you.
神様、どうかあなたに従えるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
アメン。
アメン。